故郷を遠く離れて、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって1年半が経過しようとしています。今月は自身や家族の身の安全を守るため、故郷を離れて避難せざるを得なかった人々について取り上げたいと思います。改正入管難民法、出入国管理及び難民認定法改正。ニュースなどでご覧になった人も多いと思いますが、先月、入管施設の長期収容の防止や、難民申請中での本国への送還可能、紛争避難民などの確実な保護を目的に、外国人の収容、送還などのルールを見直す改正入管難民法が国会で成立し、難民という言葉がクローズアップされました。難民とは、紛争に巻き込まれたり、宗教や人種、政治的意見といったさまざまな理由で迫害を受けるなど、生命の安全を脅かされ、国境を越えて他国に逃れなければならなかった人たちのことで、国境を越えていない人たちは国内避難民と呼ばれています。過去に日本人の緒方貞子さんが第8代のトップを務められた国連難民高等弁務官事務所 UNHCR の発表では、10年ほど前まで約4000万人で推移していた紛争や迫害によって故郷を追われた人の数が昨年約1億1000万人に達しました。この驚異的な増加は世界各地で発生する民族紛争や迫害の影響によるもので、特に紛争や内戦による難民の発生は深刻な問題となっており、政府が国民を守る責務を果たせず、国が脆弱化し、国民は自分や家族の身の安全を確保するため、他国への避難を余儀なくされています。難民が生まれる背景には、政治体制や歴史、宗教、文化などが複合的に影響しており、一国だけでは解決できない世界規模の課題になっています。私たちにできること。我が国は小さな島国で、資源が乏しく、食料自給率は 38%、エネルギー自給率は 11% と、先進国の中で最低の水準であり、輸入される石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料や穀物に大きく依存しています。私たちが豊かな社会を築き、安定した生活が送れるのも、海外から大量の原材料を安価に輸入でき、国内外で高品質の優れた製品に加工し、海外のお客様に買っていただくことで、貿易などの経常収支をプラスにできたからです。海外で紛争が起きれば、常に犠牲になるのは、原材料を供給してくれている、そして製品を購入してくれる当該国の一般国民であり、その人たちが他国へ避難し、難民となっていることを忘れてはなりません。今回のロシアのウクライナ侵攻では、ヨーロッパの穀倉地帯と呼ばれる豊かな大地が荒廃し、また化石燃料の価格高騰によって、国内でのさまざまな食料品の価格上昇、電気やガス料金の値上げなどにつながり、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼしており、決して人事ではありません。私たちはこの難民問題を我がこととして、どうしたら解決の一助になれるのかを考えなければなりません。ウクライナからの避難。連日テレビで流れるウクライナの映像に心を痛めている市民の皆さんも多いと思います。家を破壊され、大切な家族を奪われるなどした ウクライナ国民約4000万人のうち3分の1が国内外に避難しています。ウクライナの人たちは日本にも逃れてきており、政府は難民条約や入管法に基づく難民ではなく、避難民として受け入れを行い、特例措置として在留資格を与え、ウクライナの情勢が改善しない限り、在留資格の更新を認めることとしています。現在、全国に約2200人、岡山県内に10世帯13人のウクライナからの避難者がいます。笠岡市での支援。本市では、ウクライナ避難民の受け入れを昨年7月に出入国在留管理庁に届け出るとともに、9月には避難民の生活環境を整えるため支援金を給付するウクライナ避難民生活支援金支給要項を制定しました。そしてこの度、ヨーロッパ最大のザポリージャ原子力発電所があるザポリージャ州出身で、海が近い町での生活を希望するモカン・マリーナさんと長男のイリアちゃん親子を受け入れました。6月1日に新生活を始める市営住宅に到着した際には、ウクライナ国旗の手旗を持った市民の皆さんの出迎えを受け、さらに多くの事業所からご支援をいただき、家電、生活用品などの提供を受け、当面は不自由のない生活が送れる環境が整いました。マリーナさん親子には、これから言葉の壁や生活習慣の違いなど、数々の困難が待ち受けているかもしれませんが、故郷を遠く離れていても安心して生活していただき、笠岡に住んでよかったと感じていただけるよう、オール笠岡で全力を挙げてサポートしてまいります。